と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
あ、皆さんこんにちは。今年はどうも春が短かったみたいで、もうそろそろ梅雨に入るような雰囲気になってますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月は芸術をテーマにゲストをお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いします。今日は、本日は、NPO 法人アンテネメディア、市村圭介さんをお迎えしました。市村さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。市村です。
市村さんは、アンテナ、というあのチームに参加してはるんですけど、はい、どんなチームなんですか。
あ、そうですね、まずアンテナっていうのがあのアーティストグループというふうに言っていまして、はい、まあ僕と主にもう一人大学の同期だった、はい、まあ、田中というメンバーがいるんですけれども、はい、二人で、まあ、コアメンバーとして、チームでアーティスト活動をしています。
はい、市村さんは主にどんなもん作ってはるんですか。
僕自身はまあ、大学で彫刻を勉強していて、はいはい、その後ちょっと木工の勉強を、はい、したのもあって、はいはい、まあ、主にその、まあ、木工だったり、はい、まあ、それをベースに立体造形、まあ、主にそうですね、立体作品を作ったり、あとはこういわゆるインスタレーションっていうんですか、はい、インスタレーションの展示をするときのその、まあ、その作品をこうどう展開するかであるとか、まあ、そういうことを担当しています。はい、
実は私NPO さんの、事務所に伺ったんですけど、はい、アコもいつも詰めてはるんですか。
アコはそうですね、まあ、誰かしらが、はい、自分の仕事をしてたり、まあ、打ち合わせだったり、はい、
で実は私このアンテナメディアさん知ったのは京都新聞に記事が出てまして、京都市内の、はい、そういうアーティストのさんのやはりスタジオを回ろうというツアーの紹介で、はい、実は行きたかったんですがちょっと日程の都合で行けへんかったんですが、その辺のお話をお聞きしたいんですが、
はい、まずはそのアンテナメディアのちょっとご説明を、はい、まあ、ちょっと名前が似てるんで、はい、混ざっちゃうと、はい、かもしれないですけど、はい、まあ、僕は個人的にはアンテナというアーティストグループでアーティスト活動しているんですけれど、はい、まあ、それと別に今お話しいただいたアンテナメディアというのが、はい、今 NPO 法人でやっているんですけれども、はい、アンテナメディアの方は、まあ、僕たちみたいなアーティストだけではなくて、うん、例えば建築家とか、あとはデザイナー、グラフィックデザイナー、はい、デザイナーとか、はい、エディターみたいな人、うん、そういう、まあ、いろんなこう職能を持った人たちで集まって、うん、運営しています、はい、でそのスペースその場所というか、まあ、はい、この間来ていただいた、はいはい、あそこもアンテナメディアという名前のスペースにして、はいはい、まあ、いわゆるこうギャラリーのようなその展示をするだけの場所ではなくて、はい、もうワークショップを開いたり、うん、何か一日のイベントを開いたり、はい、あとはこうあのスペースがこう食堂になったり、はいはいはい、いろんなこう使い方ができるこう共有スペース、うん、コモンスペースとして場所の運営をしながら、うん、それぞれのまあ能力を生かして、うん、まあ、建築家が設計したものを、うん、まあ、僕たちみたいなアーティストが何かもう形にしたり、うん、はい、あとはデザイナーがご近所の、何かこういうものが欲しいっていうようなお話、はいはい、すぐ事務所のすぐ近くの段ボール屋さんの看板を、はい、デザインしたりとか、
あ、そうですか、
そうなんです、そんなことをしたり、あとは、まあ、そのオープンスタジオの、はいはい、企画のようなことをしています、はい、でオープンスタジオなんですけれども、はい、まあ、2009年に最初は、はい、まあ、どこかが企画ということではなくて、はいはい、そのいわゆる今お話しいただいたみたいに京都に点在するアーティスト そのスタジオ、はいはい、のまあ、スタジオのにいる人たちが主導で、うん、まあ、集まって、2009年2010年と、はい、京都オープンスタジオという、うん、まあ、いわゆるそのアーティストの作業共同アトリエ、うん、共同スタジオというところをこう公開するっていうイベントをしたんですね。でなかなかそのアーティストが何してるかって、はい、分かんなかったり、
そうですね、
近所の人がね、は
い、
あそこなんか
怪しい怪しい
若い人たち出入りしてるけど実際何してんやろうとかで、僕たちのアンテナ その頃アンテナのスタジオも桂の方にあったんですけど、はいはいはい、 ご近所の人たちすごい言い方で、はい、頑張ってるなってこう言ってくれはるんですけど、はいはいはい、実際何してるかとかってなかなかね、はいはい、お話ししても伝わりにくかったりとかがあるので、うん、それをまあこう、オープンすることで見に来てもらって何してるか、うん、一目で分かってもらうというかっていうようなことがあったんですよ、はい、で、まあ、その2009年2010年とそのスタジオ主導でのイベント企画ということであったんですけれど、はいはい、2011そこで一旦、まあ、みんなでやる形っていうのは、まあ、ちょっと一旦終了しようかっていう話になりまして、はい、でもその、まあ、せっかくそうやって何かきっかけがあれば今まで、まあ、あまり大々的にねそういうオープンする機会っていうのがなかった、うんまあ、アーティストの作業場、うん、いわゆるスタジオっていうようなところがオープンしようかなっていうその、まあ、ちょっとした思いがあるのであれば、はいまあ、じゃあ、ね、それってなかなか普段こうつながりができにくい
そうです、ね、
つながりが、はいまあ、近所の人含めできるいい機会なので、はい、何かこう続けられないかなっていう思いがちょっとありまして、うんうん、でアンテナメディアっていう、まあ、新しいチームがまあその頃出来かかっていたので2011年から、うん、アンテナメディアでじゃあオープンスタジオっていう企画をしてみようということで、はい続けています、
はい何人ぐらい集まらはるんですかそういうツアーへの
ツアーです今年のね、はい2011-2012 は、はいツアーというよりそのオープンしている企画がメインなんですね、はいはい、でまあいろいろこちらも手探りでやってるので、はいはいはい、今年はそのツアーで企画したんですけど、はい、だいたい20人ぐらい、まあマイクロバスとかの移動になるんで、はいはいはい、まあ人数の制限がどうしても出てしまうんであれなんですけど、今年5日間のツアーをして、はい、まあ少ない日はその十数人の日もあったんですけど、はいはい、多い日は20数人ぐらいのツアーで、だいたい1日にまあ少なくとも6カ所ぐらいは、その京都のいろんなスタジオとか言われるところ回るっていうツアーを企画しました、
はい、やっぱあれですか芸術関係の人だけですか来られたの、
まあどうしても芸術関係の作業場なので多いんですけれど、はいはい、でもそうじゃない、まあ、一般の方とか、はい、で今年はちょっと幅を持たせて、はい、話すツアー、はい、作るツアー食べるツアーっていうい
い、ね、
なんかちょっとね、
いいですね
方向性を作ってみたんですね、はいはいはい、でやっぱ食べるツアーっていう意味だと、はいはい、割とこう一般 の、はいはいはい、ご本人が例えばね、はい、作家とかじゃない方でも、はい、ちょっと好きなんだっていうような方でも参加しやすくて、はい、食べるツアーの日がやっぱ一番そのいわゆる芸術関係の方ではない方の参加が多かったですね、うんうんうんうん、あとは今からそういう方向に進みたいと思っている高校生の、
う
んうん子が一人で参加してくれたり、
今度はありますね。
そうですね。でもなんかやっぱ嬉しかったですね。そういう、はい。
それツアーやられて、はい、ツアーの参加者の方とそれと受け入れるスタジオというかの方はどんな、はい、感想を抱いてありました。
やっぱりまあそういうどうしてもオープンする側にとっても。うんその日ね、はい、いとかなっちゃいけないので、はいはい、負担、はい、ある程度の負担はかかるじゃないですか、はい、なんですけど皆さんそのやっぱ人がそういう機会を作って、うん、いろんな人が来て、うんまあ、その場所を見てもらうとか自分たちの作品を見てもらうとか、うんまあ、何かしらのきっかけになりますよね、うん、そのことをすごく良いとそういういい機会であるっていうふうに捉えてくださっていて、うん、スタジオの方も、うん、で皆さんなんていうんですかね、自分からちょっとお茶を用意してくださったり、はい、ちょっとお菓子用意してくださったり、そういうで今年割とその滞在時間を取ったので、はいはい、参加者の方と、はいはい、いろんな話をしてもらったり家賃いくらですかとかやっぱ気になる人はちょっと聞いてみたりそんなことも、はい、あってで参加される方はやっぱり、はい、自力でなかなか行きづらい、うんはいはいっていうことがまず前提にあるので、はいはいまあ、そういう意味では、まあ、ツアーだと乗ってるだけでね、はいはい、行けるので、はい、それがまずいい、
はい、
行けるのでいいっていうのとあとはそういう機会自体が、うんまあ、普段ねいきなり行って、
ね、こんにちは言いません
ねこんにちはってなかなかね行きづらいところがあるのでそういう意味ではそういうオープンスタジオっていう、まあ、イベントとしての機会があると、うんはいうん、ちょっと気になっていても普段行けないとかっていうことがやっぱあるので、うんうん、そういう時にそういうなんていうんですかね そういう機会があると見に行けるのがすごくいい、
うんうん、まあ、今後は多分参加者とそういうオープンスタジオの人が交流生まれるといいですね。
そうですね、はい、なんかこの企画の外で直接なんかね、なんかつながりができていったら面白いですよね、はい、
これはまあ毎年続けてはろうつもりですか。
そうですね、あの、まあ、どういう形になるかは分からないですけれど、うん、あの参加したいこういう企画があればいいなっていう方がいて、うんうん、でそういう機会があればオープンしていろんな人を、まあ、見せてみたいっていうスタジオの方がいるっていう状況が続く限りは、うんうん、あのそういう機会を続けられればいいなというふうには、うんうん、はい、考えています。はい、
私の事務所の近くのね、五条新町にそういうあの古いビルをあの改装して入ってあるところあるんですけど、はい、そこもちょっと行きにくかったんですけど、
ああ
、あのご飯食べさせてくれるカフェがありまして、はい、でそのカフェの一角にそういう、展示スペースがあったりするんで、
はい、
やっぱりおっしゃ先おっしゃったように突然行きにくいもんですね。
そうですよね。何やっぱなんかきっかけっていうか、
ね、
はい、
それとあとあのいろんな活動されてるんで、あの有林学区のなんか地図なんか作ってはったんですけど、は
い、そうですね、あのアンテナメディアの、まあ、事務所というか拠点があるのが有林学区なんですけれども、うん、はいはい、あのまあ、そこに場所を作って自分たちで改装して活動を始めた当初に、うんうん、あのせっかくまあその、ね、場所にご縁があって、うん、そこで活動することになったので、うん、ちょっと、ご近所のリサーチというか、はい、どんな町なのか、
はい、
あの調べに行って、あのすごいね、職人さんがたくさんいはったり、はいはい、古い町屋があったりっていう、ちょっとマッピングをしてリサーチしたことがあったんですね、はい、でそれの機会、それをきっかけにその有林学区の、まあ、自治会というかとつながりができて、あの辺りの町とても歴史があったり古い建物があったりっていう町なので、マップを作りたいという話があって、はい、そのお話をこういただいて、うん、あのアンテナメディアでマップを作らせてもらいました、
はい、実は今手元にあるんですが、はい、ラジオなんでお見せできませんが、
そうですね、
仏具関係のお店、それから扇子、和装、小物、はい、漆、茶道具、本当にいろんなお店ありますね。
そうなんですよ。でもなかなかね、はい、あのただ歩いてると気づかないようなとこがあったり、はいはいはい、あとちょっとね、
はいはい、
あのどこかのお家のね、はい、普段絶対見えないんですけど、はい、お家の中にある祠っていうんですかね、古いお社があるみたいで、
はいはい、
そういうのが、はい、乗っていたり、もともと松原通りが五条通りだったんですかね、はいはいはい、
あ、そうですか、
はい、でかなり、まあ、昔は活気のある、はいはい、エリアだったみたいで、はい、まあ、そういうことも、
うん、
ね、こういう、まあ、マップとかがないとこう、うん、忘れられちゃうというか、はいはい、でそういういい機会に、うん、あのなったんじゃなかろうかと。
やっぱり、はい、地元を目指してい
ろいろやってた。そうですね、はい、やっぱりせっかくいるので、はい、きちんとその ご近所との付き合いというか、はいはい、何してるかわからん人たちってならなくて、はい、ちゃんとご近所ともつながって、はい、そうじゃない、まあ県外とか世界とかともきちんとつながってっていうのが大事かなっていうふうに考えています。
あの大学も京都でお聞きして、京都で活動されてるんですけど、はい、京都であの芸術の方が活動されるにあたって、
はい、
あのこんないいとこあるとか、ここはちょっともう一つやなとか、それにもついてやから浮きがついたとこかなと思いました。
京都でですか、
はい、
まあ、やっぱ町が小さいので、
はいはい、
まあ、情報も人のつながりも結構コンパクトに、例えばオープンスタジオもそうですけど、この狭いエリアの中に何十箇所って同じようなことをしている人たちがいる、そのなんていうんですかね、その現状がすでにあるというか、まあ例えばオープンスタジオであれば、そういう企画をがあれば、そんだけたくさんの参加するスタジオがあることに気づけてつながりが作れる。で同じようになんか多分いろんな事柄でそういう状況がすでにあって、ちょっとしたきっかけがあるだけで、こうものすごい横のつながりというか、それが生まれるのがいいところなんじゃないのかなっていう気はしますね。
まあ放送でも何回かあのテーマに出たんですけど、結構ちっちゃな町屋とか空き家出てるんで、その辺に芸術家の方とか学生さんとか若いサラリーマンが入っていただいたらいいかなと思ったりするので、
自分で改装できたりしますもんね。
そうですね、そうですね、それが非常にいいような感じ で,
そうです、ね、
してますわね。あと私らもぜひ アーティストの人と建築の設計の仕事なんで仕事ご一緒したいと思ってるんですけど、はい、そんな場合は どうしたらいいんですかね。
アンテナメディアとしてですね、そういうこともこれから活動していきたいと思ってまして、どうしてもなんかアーティストとか、まあ、デザイナーもですけど、うん、何してるかわからないっていうイメージもありますし、うんうん、何ができるかもわからないとか、うんうん、あとは若い人たちみんな貧乏で食えてなかったり、はい、そういう人たちにね、はい、普通映画めちゃくちゃうまい人もいますし、物を作れる人がもういたりするので、そういう人にこうしちょっとしたバイトでもいいですし、つながりができることで、はい、みんなが少しずつ、はい、得をするというか、はい、そうしない関係が築けたらいいなと思って、はい、もしそういうお仕事がありましたら、はい、ぜひ、はい、アンテナメディアにお話をいただければ
今後はそのグループの、はい、アンテナメディアとこのツアー関係の感じです、それぞれどんなことをお考えですか。
これからの活動という感じですか。はいはいはいはい、そうですね、まあ、オープンスタジオみたいなそういう機会イベントの企画ももちろんですし、あともう一つ京都芸術という企画もやっておりまして、それは、アーティストの、まあ、制作の現場というよりアートとかデザインの、まあ、周辺の施設だったり環境を、はいはいはい、フラットに取り上げるっていうイベントなんですけど、そういう活動をしていくことで、まあ、なかなか分かりづらい、うんうん、僕たちみたいな人間の活動を知ってもらったり、うんうん、あとはそれをすることで、うん、今ね話ありましたけど、はいはい、もしかしたら今までやったら例えば何か頼むときに高い専門のところに頼んでたことが、若いアーティストとかデザイナーとかがすることで安くできるかもしれないみたいな、そういうこうもっとシンプルでコンパクトな、はい、いい関係、はいをいろんな場面で作っていけたらいいなっていう、はいはい、これからまあそういうことが少しずつできていければなと、
はい、ぜひその楽しんでやっていきたいと思いますんで、あと実際に内部で建築とかアーティストとか、はい、先ほどの、企画とかおっしゃったのはどんな方に仕事進んでいくもんなんですか。
運営の仕方というか自分たちの、そうですね、まあ誰かが言い出す場合もありますし、外からお話いただく場合もあって、それをまあミーティングをして、じゃあ誰がやろうとかどういう形でやろうっていうのをこうぶつけながら、でそれぞれのやっぱり専門というか得意分野があったりするので、それぞれの立場からまたこう意見を出していってすり合わせていくことで、まあよりこう良い形に進めていくような感じでやってます。であとはアンテナメディアの、まあ、メンバーじゃない外の人も、うん、はい、その興味を持ってくれた人がいれば、はい、もう同じチームでやることで、はい、その人の動きとか風通しが、はい、良くなるようにっていう風に進めています。
は
い、
楽しみなんで私も皆さんもぜひ一緒に仕事をぜひしたいと思いますので、そうですね、
ぜひ何か、はい、何らかの形で面白いことができたらいいなと思います。はいはい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ後半は教えてスペシャリストさんで、ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん。
続いて教えてスペシャリストさん、京都左官協同組合の理事の佐藤博之さんからお話をお伺いします。上原さん、よろしくお願いします。
教えてスペシャリストさんのコーナーです。今日の担当は私、下村静子と
京都府建築士会の上原です。
はい、よろしくお願いいたします。そしてお越しいただきましたのは京都左官協同組合の理事佐藤博之さんにスタジオにお越しいただいております。佐藤さん、こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はこの京都左官協同組合についてねほりはほり聞いていきたいと思います。まずこの京都左官協同組合、いつぐらいにできた組織なんですか。
京都の組合っていうのは歴史が古くて、はい、明治30年に実は誕生してるんですね。
明治30年、
だからもう110年ほどの歴史を持ってます。
はい、すごい古いですね。やっぱり京都やからそれぐらい古くにできたということなんでしょうね。
そうですね、やっぱ京都大阪っていうのはかなりその職人さんの数が多く、つまり家が多いってことですね。江戸に匹敵するぐらいありましたからね。それを直す建てる職人さんがいっぱいいたと。特に京都はそういう職人の町と言われてますのでね、かなり人数がいた。ですから その職人をまとめるってことも大事なだったみたいで、もう江戸時代からそういう組織があって、で明治になってちゃんと今のいわゆる組合に近いものが結成されたと、そういう歴史を持っています。
は今は組合の人数といいますか、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、500弱と言いますかね、あの京都地域だけです、
はい、
私が所属しているのは京都の左官組合で、実は、うん、あの京都は、7つの団体が連合会を作ってまして、
うんうん、
でそしてその京都地域をあの大体500人ぐらいの、その事業所が参加しているということです。
はい、まずあの左官協同組合の話から伺っておきたいと思うんですが、その組合としては活動としてはどんなふうなことになるんでしょうか。
そうですね、一番まあ大きな活動はあの保険業務といいますかね、うんうん、やっぱりその構成のためのね、うん、いろんなあの保険をまず取り扱って皆さんの安全を守る、健康を守ると、うんうん、それからやはりあのいわゆる学校といいますかね、
はい、
あの新しい従業員さんにあの左官のいろはを教える、うん、まあ、呪楽学院という名前がついておりますけれども、
はい、
そういう学校を運営していると。それからあとはあの、事業所の同士の交流ですね、といいますと、どうしてもあの皆さん一匹狼的なところがあるもんですから、やはりその和気あいあいと、なおかつ、ね、切磋琢磨をする意味においてもお互いに交流する、そういう機会を作ると、まあ、それが主な目的ですね。
またあの3週にわたってねお話を伺っていくので、学校についてはちょっと3週目に詳しく聞きたいなと思うんですけれども、じゃあその左官の歴史とか建築との関わり、まあここら辺のお話をちょっとね詳しく伺っていこうかなと思うんですが、左官自体はものすごい古い、
そうですね、
歴史がありますね。
壁として残っているものでは、今からの1300年前の法隆寺の近藤の壁画の下地が実は土壁なんですよね。ですからもうその1300年前には土壁っていう形でありました。でそれ以前にもあの山田廃寺って言いまして、あのお寺の塀が倒れたとかそのまま出てきてるんですが、でそれが1350年前ということは、もう塀とか土塁とか、それからいわゆるあの土壁の、いわゆる壁ですね、そういうところに土が使われたと。ですから歴史はそれだけあるわけです。
じゃあその時から左官のお仕事あったということなんですよね。
ということになります。ただし左官という言葉はその時にはまだありません。
まだない。
万葉仮名であの壁塗りと書いてあったわけですね。だから壁塗りっていうのがその1300年前の故障 でその後壁大工、泥工、それから白壁氏とかね、いろんな
名前は
名前もいくつもあるんですね。
変わっていった、はい、それもまた新たな、ねね、お話で面白いなと思いましたが、その、まあ、京都日本中でもそうですけれども、やっぱり有名なのがなんかお茶室と、
そうです、ね
ね、なんか壁っていうのが、
平安時代はあのいわゆる書院造りって言いまして、
うん、
木を中心とした建物がまあ一番ランクが上で、実は土壁っていうのは一番ランクが下なんですよね、
うん、
ですから一番上は神、二番目が漆喰、
うん、
まあ、これはあの仏教とともに日本に入ってきているので、美しい白い、それからあの丈夫ということで、あの城郭建築として使われてますので、
うん、
それが二番目で、実は土壁一番下なんですよ、
うん、
ですからあの大名屋敷なんかの床の間を見ると全部金箔張りですよね。つまり神以上の金箔を貼ってそこに絵を描くっていうのが本来床の間だったわけですね。
はあ、
ところがその今から400年、もうちょっと前かな、
うん、
あの千利休さんがお茶席を作った時にどうやら土壁を床の間に塗った。だからこれが初めてその土壁っていうのが表に舞台に出てきた最初で、それ以来土壁っていうのは表面に出てきたわけで、それまでは一番下と思われたわけです。
はあ、でもそういう意味ではその京都にいい土があったと考えていいんですかね。
おっしゃる通りです。今呪楽土っていうのがあの土壁の代名詞になってますけども、はい、別にね1000年前から呪楽土って呼ばれたわけじゃなくて、
うん、
おそらく今呪楽台っていうのを秀吉が作って、
はい、
その周りで取れた土が非常に良かったと、
うん、
でそれを使ってるうちにあのお茶の世界ではね先生の真似をするのがね一番の褒め、ね、言葉と言いますかね、褒めることなので、利休先生と同じように呪楽の土を使っ呪楽台で取るの近くで取れた土を使ってくださいと言ってるうちに、
うん、
どうやら呪楽っていう名前が出たんではなかろうかと。土地だから土地の名前と考えればよろしいです
ねえ。だからその土があったからこそその土壁の地位と言ったら変ですけど、それも上がっていった。
ただそれだけではなくて、京都にはお茶お花の家元、踊りの家元、はい、それからあのいわゆる旅館とか、それからあのいわゆるなんですかね、料理屋さん、
あ、料理屋
さん、それからお寺、はい、とにかく土に関係の建物がいっぱいあるんですよ。
多いですね、
うん、でその仕事があればこそ職人が残り、
うん、
あの技術も残り、
うん、
そしてその材料も頑張って 残していったと、そういう歴史があります。
またその今言わはったような建物っていうのはみんななんかこうちょっと上品な、こう綺麗にこう作られるような建物やから余計に技術も磨かれていったっていうのがあるのかもしれない
ですね。でもそれはねどちらかというと明治以降の話で、
あ、そうですか。
それまではどちらかというと土壁っていうのは今でいうラフ仕上げって言いますかね、
はい、
粗いものでそんなにその細かい土を使って美しく仕上げるというのは、ね、特別なところだったんですね。例えば千利休が一番最初に作ったと言われている茶席は荒壁じまいと言いまして、長い藁が見えるような、あの大山崎に大安というのがあるんですけども、そんな感じで、それから200数十年、まあ、300年ぐらい前からその細かい仕上げというのになりましたけども、でもそれはごく最近のことです。
なんかお話はつきませんが、また来週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
来週は引き続き芸術をテーマにゲストをお迎えしてお話をお伺いします。お楽しみに。市村さん、今日はどうも本当に楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、一緒にぜひコラボしていきたいと思いますので、やっぱり大学もたくさんあるし、職人さんもいっぱいあるし、はい、いろんな技術のある中小企業もあるんで、その辺の魅力をぜひ生かしていけたらいいと思いますね。
はい、いろんな可能性が
ありますね。はい、楽しい街ですもんね。
そうですよね。本当にポテンシャルがすごいです。
はい、それでは皆さんありがとうございました。さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。